ただいまより、主の年2023年10月29日、宗教改革記念の聖日礼拝を執り行います。招きの御言葉、ご起立ください。私たちの助けは、天地を作られた主の御名にある。賛美歌6番を賛美します。詩編講読、詩編第71編、講読詩編の80ページになります。私が上の段を読みますので、皆様は一段下がった箇所と、そして太字の箇所をお読みください。詩編第71編、主よ、身元に身を寄せます。恵みの御業によって助け、逃れさせてください。常に身を避けるための住まい岩となり、 あなたは私の覆いは私の砦。私の神よ、あなたに逆らう者の手から。主よ、あなたは私の希望。母の胎にある時からあなたに寄りすがってきました。私は常にあなたを賛美します。多くの人は私に驚きます。私の口は賛美に満ち、老いの日にも見放さず、敵が私のことを話し合い、私の命を伺う者が共に計り言っています。神よ、私を遠く離れないでください。私の魂に敵対する者が恥に落とされ滅ぼされますように。私は常に待ち望み、私の口は恵みの御業を、なお決して語り尽くすことはできません。しかし主よ、私の主よ、ひたすら恵みの御業を唱えましょう。神よ、私の若い時からあなたご自身が常に教えてくださるので、私が老いて白髪になっても神をどうか捨て去らないでください。神よ、恵みの御業は高い天に広がっています。神よ、誰があなたに並び得ましょう。あなたは多くの災いと苦しみを、再び命を得させてくださるでしょう。翻って私を力づけ、私もまた私の神よ、ことに合わせてあなたの誠に感謝を捧げます。私の唇は喜びの声を上げ、あなたに褒め歌を歌います。私の舌は耐えることなく恵みの御業を歌います。ご一緒に、主イエス・キリストが私どもにお教えくださいました主の祈りを祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなる。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読します。ガラテヤの信徒への手紙、第3章、26節、27節、新約聖書の346ページになります。 ガラテヤの信徒への手紙第3章26節27節あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この聖日にあなたが私ども一人一人をこの教会へと呼び集めてくださり、共にあなたを礼拝することができます恵みを心より感謝いたします。どうぞ私どもこの時、礼と真理をもってあなたを礼拝することができますように、この礼拝においてあなたの聖なる御名のご栄光を豊かに表してください。どうぞあなたの救いの御旨を、あなたの変わることのない救いのご計画を私どもに表してください。そして私どもこの地上においてあなたの御旨を確かに受け取り、あなたの平和の道具として歩んでいくことができますように強めてください。そのことのためにこの礼拝に奉仕をします奉仕者一人一人をあなたが強めてください。今日は特に宗教改革記念日を覚えての礼拝となります。信仰によって、恵みによって、キリストの真実によって救いに預かっている喜びに感謝をしつつ、信仰の生活に歩んでいく力をあなたが与えてください。また今この時、日本中において世界中において行われます主の日の礼拝をあなたが豊かに祝福してください。しかし主よ、私どもが使わされていくこの地上の歩みにおいて、さまざまな軍事力による紛争や戦争、また多くの災害、疫病が猛威を振るっていることを覚えます。どうぞあなたの憐れみによってこの地上にあえぐ一人一人を助け出してください。戦火や災害、病の中にあって苦しんでいる者、愛する者を失い悲しんでいる者、またその一人一人に手を差し伸びようとする者をあなたが深く慰め、励まし、強めてくださいますように。どうぞこの地上にあなたにある平和を与えてください。主よ、教会の交わりを覚えて祈ります。どうぞこの教会につながります一人一人をあなたが豊かに祝福してください。幼い者から年老いた者まで、そしてまた病の中にある者、体調を崩している者、そして家族のために祈る者、悩み不安の中にある者、助けを必要とする者、どうぞ一人一人を支えてください。また聖学院120周年の時を覚えます。あなたがかつてディサイプルズ派の宣教師たちを140年前に日本にお送りくださり、その種がまかれ、そして聖学院が120周年を迎えていることを覚えます。その働きの中に聖学院の諸学校が建てられ、また私どもの聖学院教会も建てられていることを覚えます。どうぞあなたが 立ててくださったこの交わりを、あなたが深く深く祝福してくださいますように。聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きを覚えます。どうぞその働きを豊かに祝し、そこに集う一人一人の上に、ますますの祝福を与えてください。また、聖学院大学、聖学院緑幼稚園の働きのために、これまでご尽力をしてくださった多くの同労者が、働き人が与えられていることを覚えます。どうぞその一人一人の歩みの上に、あなたにある守りと祝福を増し加えてください。そしてどうぞ、私どもの教会が置かれているこの地域に住む一人一人を、あなたが祝し、あなたのもとへと招き導いてくださいますように。これより御言葉に預かろうとしております。語る口をあなたが強めてください。聞く私ども一人一人の耳をあなたが開いてください。御前に集う私ども一人一人を、あなたの御言葉にふさわしいものへと変えてくださいますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌12番を賛美します。ご起立ください。 ご着席ください。本日のメッセージは、キリストイエスに結ばれて神の子です。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。あなた方は神の子、信仰により神の子、キリストイエスに結ばれて神の子。神様はそう私たち一人一人に語ってくださるんです。神様から神の子と呼んでいただける皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。近くから遠くから本当にようこそいらっしゃいました。私たちは神様から神の子として教会に招かれて、神の子として礼拝をし、そして神の子としてそれぞれの場所へと派遣されて行きます。でもどうでしょうか。私たち教会に招かれるとき、教会で礼拝するとき、そしてそれぞれの場所へと派遣されていくその先で、神様から神の子と呼んでいただけるような生き方できているでしょうか。思いにおいて、行いにおいて神の子と呼んでいただくには到底ふさわしくないんじゃないかって思ってしまうことはないでしょうか。仕事をしていく中で、あるいは学びを続ける中で、家庭の中で、もしかしたら私たちは誰かを激しく傷つけてしまったり、また誰かから激しく傷つけられてしまったり、そしてどうせ自分なんてって思ってしまうことがあるのではないでしょうか。だから神様から神の子と呼んでいただくなんてもうとんでもない、そんなふうに思ってしまうことだってあるのだと思うんです。でも神様は今日私たち一人一人にはっきりと告げてくださるんです。あなた方は皆神の子、信仰により神の子、キリストであるイエス様に結ばれて神の子なんだ。どうしてか。それは洗礼を受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからですと語ってくださるんです。すでに洗礼を受けてクリスチャンになられた方には、神様の救いの約束の御言葉として神様は語ってくださいます。そしてまだ洗礼を受けていらっしゃらない方、これから洗礼を受けて行かれる方には、この救いの約束への招きの御言葉として神様は今日私たち一人一人に語ってくださるんです。でも一体神様が私たちのことを神の子とみなしてくださるのはどうしてなんでしょうか。神様が私たちのことを正しいものと認めてくださるのは一体どうしてなんでしょう。私たちが神様から正しいと認めていただいて神の子とみなしていただけるのは、私たちの側の良い行いのゆえなんでしょうか。 良い行いを私たちができるから神様は私たちを神の子と認めてくださるのでしょうか。いや、違うんですね。私たちが神様から正しいと認めていただいて、神のことを見なしていただけるのは、私たちの側が良い行いをできるからではありません。そうではなくて、信仰によるのです。今日は宗教改革記念日を覚えての礼拝ですけども、神様が私たちを義と認めてくださって、そして私たちを神様の子としていてくださる。それが私たちの側の行いによるのか、それとも信仰によるのかということがはっきりしたのが宗教改革です。宗教改革というのは16世紀のヨーロッパで起こったキリスト教の改革の運動でした。宗教改革が起こって、ローマカトリック教会からプロテスタントのいろいろな教会が枝分かれしていくということになりました。今から500年ちょっと前の1517年10月31日、マルティン・ルターという人が今のドイツのヴィッテンベルクにある教会の門の扉に95箇条の論題というものを貼り出したことから宗教改革が始まったというふうに言われています。一体どうしてルターがその95箇条もの論題を書いて貼り出したのか。それはその時のカトリック教会が販売していた食遊所、いわゆる免罪符と言われるものの問題があったからなんですね。この食遊所というのは何かというと、あなたが犯した罪のその償いを軽くしましたよという証明書のことなんです。カトリック教会では洗礼を受けた後に罪を犯した場合に罪の告白をして、さらに罪の償いをしなければならなかったんですけども、その食遊所というものを持っていると罪の償いが軽くて済みますよというものだったんです。もともとはどうしてそれが始まったかというと、十字軍に加わって戦った人に与えたということから始まったそうです。やがて戦いにも加われない人にも寄付をするということによってその食遊所をもらうことができて、罪の償いを軽く済ませることができるようになっていったそうです。そしてとうとうルターの頃には、あのサンピエトロ大聖堂の改築のためにこの食遊所が売られていくということになります。サンピエトロ大聖堂というのはローマ帝国の時代、ローマで殉教したペトロの墓の上に皇帝コンスタンティヌスが建てさせたと言われている教会でした。その巨大な教会なんですけども、それが15世紀になっていろいろ不具合が出てきて崩れてしまうかもしれないから建て直さないといけないということになるんです。その時のローマ教皇はレオ10世という人でした。この人はですね、ものすごいお金持ちのメディチ家出身のジョバンニ・デ・メディチという人がですね、レオ10世となってサンピエトロ大聖堂の改築に当たっていくんです。で、このレオ10世が建築家として用いたのが、あのルネサンス期の巨匠ラファエロとかミケランジェロたちだったんですね。で、もうものすごい巨匠がですね、ものすごい設計を考えるので、ものすごい莫大なお金が必要になってくるんです。で、そこで教皇レオ10世はその改築のために食遊所を売ろうということを考えたんですね。やがてラファエロが主任建築家を務めていた時、ドイツのあたりではその食遊所がもうひっきりなしに売られていくということになります。 どうしたかというと、その地方の大司教が自分が権力を欲しいと思って、職友情をたくさん売って、たくさんそのお金をバチカンに送れば自分にも権力が持てるというふうに思ってしまって、名目上はサンピエトロ大聖堂の改築のためにといって職友情をひたすら売りまくったということになるんです。やがて人々の中に誤解をしていく人がたくさん出てきました。その職友情を買いさえすれば自分の罪は許されるんだって勘違いする人が出てきたんです。もっと言うと、職友情を買うというその行いによって罪が許されるっていうふうに考える人が出てくるんですね。そんな時にちょっと待ったと手を挙げたのがルターだったんですね。ルターが反対したこの職友情、もともとは許しをお金で買うということは考えていなかったんです。神様に許された結果として献金をするということのはずだったんですけど、やがてその考え方が間違った方向に行ってしまいます。そしてルターの頃までには全然違う教えになってしまったんです。この頃にはこんな言葉が言われていたといいます。職友情を買ってコインが箱にチャリンと音を立てて入ると魂が天国へ飛び上がるなんて言われたそうです。もうその職友情を買うことが罪の許しを買うという手っ取り早い手段だと思うようになってしまったんですね。でそこでルターはこのことに反対をしていくんです。本当は感謝の印としての捧げ物のはずなのに、罪の許しをお金で買えると考えてしまってるじゃないか。罪の許しというのはお金で買うようなものではないんだ。許しというのは神様と私たち人間との間の関係が変わるものなんだ。そして神様との正しい関係を築くことができるのは私たちの行いによるのではなくて、神様が信仰によって義と認めてくださるからなんだとルターは語りたかったんです。やがてそんなルターの思いが当時発明されていく印刷機によって多くの人に書物として読まれていって、それが宗教改革となってプロテスタントのキリスト教会の成立につながっていきました。やがてそこから始まっていった運動がカトリック教会に抗議をする、プロテストするという意味でプロテスタントと呼ばれていくようになるんですね。